8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、そして10月16日に尼崎の森で開催されます尼崎市市政100周年記念尼崎ハーフマラソンを応援しています。大城工業所さん、デリバリーを通して喜びと豊かさを、つなぐデミック、つながるデミックのデミックさん、ビル全般、そしてあなたの心のお掃除は当社にお任せ。電話 06-6430-0780、 06-6430-0780 の株式会社アマックスさんが支えてくださっています。 DJ は FMII、 月曜日お昼1時からコーデボックスを担当しています。普段は機械の前で笑顔のみ、牧野敦史と
尼崎貴船神社宮司の枝松佐助と、
尼崎上岸寺住職の広林光信と、
尼崎ではなく西宮にある関西学中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と、
アシスタントのまさみです。こんばんは。
はい、こんばんは。いやいや、牧野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんかまた違った雰囲気で、やっぱりさすがプロだなと思いながら、江田さん、いや実は、あの江田さんがもう急な用事があって、もう欠席っていう中で、今日は牧野さんと思ってたら、ギリギリ間に合ったということで、
ギリギリ間に合った。
さすが奇跡の男、5秒の枝正さん。
いや、もう1本目終わってると思ってて、
時間的にね、
8時に帰れるな
と。いやいやいや、すいませんね、もう本当に、
いろいろ打ち合わせで もつれてましたから、
ね、いやいやいやいや、
でせっかく、練習と打ち合わせをしたので、牧野さんにはぜひ、ね、ぜひオープニングをということで、
ありがとうございました。
初めてですね、抑揚つけないといけないですね。
やっぱ抑揚が大事ですよね。
来週お楽しみに、来週お楽しみに。でも間違わないで言われるのはすごいね。
いやいや、すごいな。
はい、というわけで、お便り、はい、参ります。はい。はい、こんばんは、埼玉のヘビーリスナーです。
はい。
ああ、またまた。
7月6日放送の回で、若狭さんの自転車が盗まれた件。はい。なかなかの無責任トークで盛り上がってましたね。
本当無責任じゃないですよね。
私も出現したので申し訳ない。
申し訳ないですが、面白おかしく聞かせてもらいました、はい、若狭さん、ネタ提供お疲れ様です。自転車が見つかるといいですね。
いや、もう見つかりません。
い
や
い
や、絶対見つかります。絶対見つかります。
見つかります。
祈ったり念じたりするんでしょ。大丈夫です、見つかります。はい、皆さんは最近何か盗まれたりしたことはありますか。
どうですか、皆さん。
なんかありました。
テンションがラジオになって
る。ああ、ごめんごめん。
そうなんですか。
ごめんごめん。
今が警察署の気持ちが。
ああ、そっかそっか。はい、あの、まだ会議の頭はもう、か、あのね、ガンジーの警察との、あの調整の会議で、ね、ポンさんはどうなんですか。
あんまり盗まれてないですね。
ああ、うん、私なんかやっぱりもういっぱいいっぱい、なんかこう、なんて言ったらいいですかね、盗んでますね。
盗んでるんです
か。時間泥棒だったり。
あ、うん、時間はよく盗まれますよね。
ね、本当に。
有名人盗まれる。
私はあんまりない。すいません、考えてなかった。
全然誰も考えてない。
いやいや、もう天神祭り近いから、もう天神祭りのことでね。
そうですね。ね、もう天神祭り一色になってまいりまして、うん、生活が、はい、はい、すいません。
そうですか。
お船に乗せていただくので、船に乗って来られた方の時間を盗まないように頑張りたいと思います。
もう何年目でしたっけ。
あ、でも3年目です。
あ、でも3年目だともうベテランですね。
今年はあの神様のお船側の船列の方に乗せていただくことになったので、
格が上がってるじゃないですか。
すごいな、
だからちょっと初めてなんで楽しみなんですけど、
もう天神祭りから夜舞いからもう大変、もう本当に大丈夫ですか。
巻き込まれキャンペーン、
その間に執筆活動されて
ね、
どれが本間か分からない。でポンさんは、
え、
本当を言うと盗まれてるものがあるはずですよね。
はい、
ああ、
何ですか。
ね、もう 3,4 年前になりましたけど、
はい、
ハートを盗まれたことがありまして、
あ、ハートを盗まれた、はい、いいですね、
いいですね、
はい、
盛り上がりな。
で、今週はですね、そのハートを盗んだ張本人、
はい、
はい、お招きしております、キリスト教教化週間ということで。
誰がつけたんですか。
どっちの教化ですか、ね、
教化ね、
はい、強いのか教えるのは どっちですか。
多分教える方でしょ
う。ああ、わかりました。はい、
いや、ひょっとしたら狂うかもしれません。
あ
見事なコメントです。
最高。はい、
はい、今週のゲストは森優子さんをお招きいたしました。こんばんは。
どうもこんばんは。はじめまして。
いやいや、でどういった出会いでハートを盗まれたわけですか。
あの、は
い、
本当偶然お出会いしてね、はい、うんうん、それで、
そう、
それそういうことってあるでしょ、そういうこと、
はいはい、
そ
ないです、
それだけです。
はい、まずですね、はい、あの、森さんのプロフィールをご紹介いたします。はい、土佐にそのルーツを持つ聞き酒師、うん、パテシエール、うん、エステティシャン、うん、シンガーソングライター、そしてお菓子美肌をテーマにした月刊誌へのコラム連載から、うん、大阪北浜ビジネス街の異業種交流会インターナショナル VIP 大阪の司会者までと、その活動が多岐にわたるマルチな才能で活動されておられますアーティストということで、
ね、すごいですね。
偉い方と、
森さん寝てるんですか、
うん、あのいつのタイミングで喋っていいのかわからないという、うん、はい、はい、
すごいな。
なんかご縁が、もともとさっきポンさんがおっしゃってた 3,4 年前に出会ったのは東梅田教会とお聞きしましたが、
うん、はい、まあ、お出会いしたのは東教会の中ですね、
うんうん、
はい、
で、はい、それで、まあ、森さんもともとあれなんですか、うん、そのキリスト教とのご縁っていうのはどんな感じなんですか。
あの、はい、あの、私は小学校1年生の時から教会に通っているクリスチャンです。
ご家族もそうだったってことですか。
いえ、両親は違うんですけれども、はい、私だけまず一番に、うん、トップバッターでクリスチャンになりました。
そのご縁って何なんですか。
あの、近所にですね、はい、スウェーデンの宣教師が伝道にいらっしゃって、うん、立て上げたられた教会で、うん、小学校 の教会学校といって、うん、ちっちゃい、まあ、あります
よ、ね、日曜学校
とかですね。日曜学校に通い始めたのが始まりでした、
うん、でもうクリスチャンになられたわけですか。
はい、そうです。
すごい。
すぐに？
はい、あの、ずっと教会学校には通っていまして、うん、はい、うん、高校生の時に洗礼を受けました。
洗礼を受けて、はい、で、もう、あ、で、ちなみに、うん、カソリック、プロテスタント、
プロテスタントです。
あ、プロテスタントですね。はい、ほっとしましたね。
どっちの方でした
？
どっちの方でした？
どっち
でした？
どっち
ふざけて
ない。あ、なるほどですね。はい、わかりました。
でもその高校生で洗礼を受けようって思うきっかけって何かあったわけですか？
う
ん
うん、そうですね。うん、いい子になろう、いい子になろうと思ってもなれない自分がいましたので、うんうんうん、自分はやっぱり罪人だなということを意識しましたね。
うんうん、高校生でね。
高校生で。
素晴らしい。はい、やっぱそれはなんか、失恋、あ、やめとこう。いやいや、
そのあの、傷をほじくるような。そういうわけじゃなかったんですけどね。
はい。いや、でも笑顔が素敵な森さんですね。ね、これはもう、さ、うん、ポンさんがハートを奪われるのは分かるな。
分かるでしょ。
いやいや、本当に。はい、
でもそんなあの高校生の時ってなんかあんまりそういうこと考えなくないです。なんか反抗期じゃないですけど、うん、
そうですね、う
ん、なんか自分が悪いってあんまり思わないような気がするんですけど。
そうですね、うん、あの罪人だって言っても罪ってこう悪いことをするっていう罪っていうイメージがありますけれども、うんうんうん、聖書の中ではこう神様から離れているっていうことを罪と言うんですよね。最初の的から外れてしまったっていうことを罪というので、そういう意味ではあのすごく自分が神様から離れた存在だなっていうことは感じていました。
まあ、神様の御心に、ね、出会えば出会うほどそれとは正反対な生活をしている私ってい
う。そうですね、
なんかポンさんのお説教よりなんか森さんは分かりやすい な、うん、なんか
参考にさせていただいて
初めてキリスト教の罪がなんかよく分かった
感じですね。罪の解釈が分か
りやすい。いやいやいや、そうですか。で、その時って正直何に なろうと思ってたんですか。夢っていうかその職業であったりなんかっていうのは。
職業ですか、バンドもやってましたので、まあ、ミュージシャンになりたいという思いもありましたし、はいはい、あの高知県が大好きでしてですね、
それは何でですか。
母が高知出身なんですけれども、高知で教師になろうかなと思った時もありました。
教師はあの教会の方の教師
ではなくて学校の教師ですね。はい、
ちなみに、うん、その学校は小中高だったら、
あ、美術でしたので中学校の先生です。
あ、美術か、はい、そうなんですね。で、ちなみにお生まれはどちらなんですか。
お生まれは、
はい、はい、
川西市でございます。
あ、
はい、近くで、
あ、近くなんですね、はい、 でちょっと、ね、もうこれから一つずつ 肩書きの謎を解いていくという、はい、知ってるつもり、森さんバージョンという、
はいはい、あのまず聞き酒師ということで、聞き酒師でもあり土佐酒アドバイザー、
はい、そうなんですが、
は
い、
これは結構ね集合なんですか、
う
ん、
お酒飲めるそうです ね、
お酒のお仕事をしているとすごく飲んべえみたいに思われるんですけれども、うんうん、実はそんなことはなくてですね、ちょこっと美味しく美しくいただきたいっていうのをモットーにお酒はいただいております。
だって私と江田さんの共通な先輩って、うんうん、はい、あの酒屋さんなんですけど、ね、全然飲めませんもんね。
あ、そうなんですか。
誰だっけ、誰やったっけ。個人に見えないです、
クイゼロ、
はい、クイゼロ。
酒屋さんを経営されてる人、でも飲めないんですか。
全く飲めないです。
そんなもんなんですね。
さっきお仕事でっておっしゃってたのは、聞き酒師のお仕事ってどんな感じなんですか。
どんなんでしょうね。
そうですね、あのお酒、日本酒ってやっぱり国酒としてね、うん、本当に日本人が今までずっと伝統で築き上げてきたものですので、うん、それをいかに分かりやすく、うん、飲んだことない方にもあのお伝えしやすく表現するというのが、うん、聞き酒師のお仕事じゃないかなと思います。
はい、なんかこれ何々とか、うん、これ何々って銘柄を当てる人じゃないんですね。
あ、そうですね。
ああ大吟醸とか、うん、なんかそういう格柄を当てるんじゃないですか。
そうですね、そうではないですね、まあ、あの多分ねよく飲まれている方はもうそういうこともはっきりと分かるとは思うんですけれども、はい、
で今その土佐酒アドバイザーって正直何人ぐらい今おられるんですか。
300人以上はいらっしゃると聞いています、
で噂でいくと、毎週今それで、はい、そのアドバイザーを取らんがために、
はい、そうなんです。あの毎週高知に通っております。
この前 NHK にも出られてた、ニュースでね。
ニュースで、
ニュースで、どういった取り上げ方だったんですか。
そのアドバイザーの、ね、会場の。
そうですね、あの2年に1度と佐々木アドバイザーっていう講習会があるんですけれども、やはり地元の人中心、飲食店の方、ホテルマンとかが取りにいらっしゃるんですけど、大阪から来ているのは私だけなんですね、今回。なので大阪から来た聞き酒師というふうに、はい、
すごい。で一言で土佐酒の、まあ、魅力っていうのは、
ね、そうですね、土佐酒の魅力イコール、まあ、高知の魅力なんですけれども、やはりねお人柄、明るい人柄、もう初めて会った時から友達同士になるというような、そういうあの高知県の方々、ね、独特ですよね。沢地料理という大きなお皿をに盛り付けられたものをみんなでいただくという、そういう分かち合える楽しみ方を、まあ、土佐酒が一番代表しているこう食べ方というかですね、はい、
で結構やっぱりあれなんですかね、土佐酒ってだすみませんよかった何種類ぐらい。
18クルあるんです。
18クルあるんですか。あ、そっか。だってなんかね、あのおチョコでも穴が開いてるとかよく、ね、
そうよくご存知です ね、はい、
穴が開いてて絶対にこう
置けない、
置かせ、置けない。
あ、
だからめちゃくちゃ、
ながら飲まない、
日本一じゃなかったですかね、日本酒の消費量っていうかね。
そうですね、
なんかの県民賞で見ます
。なんかの県民賞です。
なんかの県民賞。
置けないおチョコとかあるよね。
置けない。
そうだから穴が開いてる。
穴が開いてる。それ以外もね、傾いたりとか。
傾いたり。
あ、まっすぐあの三
角錐みたいな。それは土佐酒はしません
け
ど。
あ、違う。
はい。へえ。面白いな。
あ、ちなみにですね、この聞き酒師のお仕事はどの辺でやっておられるんですか。なんか例えば百貨店とか飲食店とか。
はい、あの今大阪の。大阪の太陽寺にあります浅野日本酒店さんの方で聞き酒師のお仕事をさせていただいてます。
あ、すごい。じゃあ森さんに会いたかったら
そこに
その浅野日本酒に、日本酒で、
もう飲んでます。
もう飲んでます。
そこで試飲させてもらえるんですね。
はい、試飲もできますのでぜひお越しくださいませ。
あとあのパティシエール、
はい、
お菓子ですか。
はい、
はい、
お菓子はですね本当に好きでずっと作ってきたので、はい、あのプロフェッショナルなわけではないんですけれども、現在は茨城市のカフェの方にケーキを、あの納品させていただいております。
え、じゃあ自宅で作られたりとかって感じですか。
はい、あの場所で作ったものをお届けする形ですね。
すごいな。
本格的、
本格的ですね。 で、あと、うん、エステティシャン、あ、
エステティシャン、
はい、はいつからやってらっしゃるんですか。
エステティシャンは8年ぐらい前からやっております、はいはい、
で今もやっぱりどっかで、
はい、以前は自宅でやっておりましたし、うん、今はそういうスタジオ、みんなでシェアするスタジオがありますので、はい、そちらの方でさせていただいてます。
すごいな、
なんかとてもお一人でやっておられると思えない活動内容なんですよ ね、
で、
すね。
でもそのエステシタ
エステティシャン
になりたいと思ったのは、うん、きっかけは何かあったんですか。
きっかけはですね、うんうん、お友達がやっぱりエステティシャンを目指していらっしゃって、そこでちょっと練習にモデルに顔を貸して、うん、顔を貸してほしいって言われたんですよね、うんうん、それがきっかけでエステの世界に入ったんですけれども、うん、意外とそれがやられるのをやられるというかね、していただくのも気持ちいいんですけれども、うんうん、お顔を触ってコミュニケーションを取るのって素晴らしく楽しいんですよね、はい、でそっちの世界へとどんどん引きずり込まれていきました。は
でも今森さんにとっては、まあ、正直どれも大事ってことなんですよね。
そうですね、うん、一つ一つがとてもバラバラなことをやっているように見えるんですけれども、うん、私の中で意外とつながっているというか、うん、一本の線になりつつあるかなというふうに思っています。
でまたシンガーソングライターっていうね、うん、またすごい。これはあれですか、
最初お出会いした時はやっぱシンガーソングライターとしてお出会いしたんです。
あ、そうなんですね。
はい、じゃあ教会で歌ってらっしゃったんですか。
その曲をYouTube で聴かせていただいて、
うん、は
い、
さっきもね高校時代バンドやっておられたっておっしゃってたので、はい、その辺からずっと続けておられるってことですか。
そうですね、学生の頃からやってたんですけれども、うん、一旦もうやめてしまったんですが、うん、またここ8年ぐらい前から少しずつ曲作りを始めています。
はい、でやっぱりもう一人で歌われる、それともバンドを組んで歌う、そういう活動的には、
はい、もう一人で歌って、うん、はい、バックを演奏していただいたりアレンジをしていただいたりという形ですね。
で大体やっぱり、そのジャンル的に言うと、うん、やっぱりそうやって、はい、まあ、キリスト教系の歌が多いんですか。
う
ん、
そうですね、
いわゆるゴスペルね、
はい、うん、ゴスペルといってもこういろんなジャンルがあるんですよね、うん、はい、ハワイアンみたいなのですとか、うん、演歌のゴスペルなんかも今あるんですけれども、うん、そんな中でこうポップス、ちょっとジャジーな感じのゴスペルを書いています。
じゃあそれは、演奏活動としていろんな教会行かれたりもあるんですか。
はい、教会で歌わせていただいたりとかいろいろですね。
じゃあちょっと一回、はい、今日せっかく、うん、CD もお持ちいただいてるんで、はい、ちょっと聞いてみましょうか。
はい、
それじゃあ、森さんから曲名をお願いします。はい、ご紹介いただけますか。
それではライトという曲をお届けいたします。
ライト、
一筋の光。
いやーなんか素敵ですね、
うん、ヒューガイさんがめっちゃノリノリで聞いてはりました。
いやーなんか詩が深い、うん、いや本当にこれよかったらどういった、まあ、思いっていうか、ね、お願いいたします、
うん、そうですね、あのちょうどこの曲を作った時に私はすごく悩みの中にあったんですね、うん、で来る日も来る日も朝が来ない毎日を、朝が来ないってありますよね、悩んでいるとこう眠れなかったりとか、朝が来ても次の日と同じことを引きずりながら繰り返し繰り返し同じ日を生きているような時ってあるじゃないですか。私もそういう中を通ってたんですけれども、そんな時にやはりちっちゃい時から通っていた教会での聖書のメッセージを思い出したんですよね。で心が真っ暗な中にやっぱりちっちゃくても小さい時に聞いた聖書の言葉が明るくろうそくの光のように自分の心を照らしていることに気づいて、でそういう光をずっとやっぱり大切にしていきたいなという思いと、決して私たちは暗闇の中を歩んでいるようでもそうではないんだよということを伝えていきたいなと思って作った曲です。
やっぱりこう朝が来たびっくりポンっていう感じで、ですよね。その喜びというか、
よね、朝が来るって
包まれてたんだって、光が届いてるにもかかわらず、それがなかなか気づけなかったのが、きっかけがそうやって幼少の頃の聖書の言葉に出会って、
そうですね。
光とはぬくもりも与えてくれるから、そこに。ね、びっくりポンっていう
でもなんかメロディーもすごくなんか光が差し込むようなイメージの曲ですね、
う
ん、
ありがとうございます、う
ん、あのこれは CD では販売はされてない、
はい、
で YouTube で、何を検索したら出てきます、うん、森優子さんで、
はい、多分ライト森優子で出てくると思います。
いや、いい歌だな、
いい曲ですね。
でもやっぱり一番思うんですけど、なんでそんなにいろんなことにエネルギッシュに、それなんでですか。
そうですね、うん、あの私たち一人一人に神様からいろんな賜物プレゼントが与えられていると思うんですよね、うん、それを一つ一つ本当に預かるもの、うん、あの感覚ね、ポンさんのいらっしゃるの感覚の建築を担当されたボーリズさんなんかは、はい、ボーリズさんは自分のことを神様の番頭さんっておっしゃってるんですよね、であの神様から預かったものを番頭さんとしてしっかりとこう管理する、すごく私はその言葉に感動するんですけれども、私も与えられているものを大切にしながら、いつか神様に本当に喜んでいただける、お返しできるように番頭さんとして頑張りたいなという思いでいます。
番頭さん、番頭さん、
いいですね。
どうですか、感覚の番頭さん。
さん、はい、出てたんですか。
いやいやいや、報道の若旦那ですから。
感覚の、
あ、すいません、失礼しましたね。
番頭さんメモしました。いや、いい言葉やと思います。デッチドン。僕はまだデッチドンですよ。
いやいや
いや、
若旦那でしょ
う、
やっぱり。最高だな。
でもすごい
あれ
ですよ、うん、やっぱ言葉が、うん、美しいですよね。うん、ね、うん、ね、本当一つ一つの言葉がなんかもう、うん、メモばっかりしましたよね。うん、僕もいろいろと使えるなと思って。僕も8月3日の朝が来ない。ですね、なかなか
ですよね。
1日2日のね、お祭りのね、
よくわかるな、その気持
ち。でもそうやってあの番頭さんって捉えることで、めちゃくちゃ自分を客観的に捉えられるような気がして、
そうですね、
いいかもしれないですね。
そうですね、全部自分のものではないということですよね。
で先ほどあのおっしゃってたように、あの茨城で茨城、
はい、
で、あのお菓子のあの活動をパティシエールとしてやっておられるんですけれども、はい、現在こちらにもいろいろ動きがあるようで。
そうですね、はい、あのエステやさまざまなことを用いてカフェができないかなというふうには考えています、う
ん、でそのお菓子の名前がまたすごいんですよね。何でしたっけ、
うん、箱舟です、
ね、
屋号、屋号ですね、はい、屋号が箱舟、
うん、どういう意味かな箱舟 貴船じゃないの？
貴船ね。
確かにね。
はい。今の皆さん面白かった。今の座布団さんも。
じゃあそのお菓子もあり、美もあり。
いろんなものを運ぶ。
そうですね。歌もありみたいな。そんなカフェを今作ろうとされている。
はい。
その辺の情報というか活動なんかは何かブログがあったり、
箱舟で検索したりですね。
本当ですか？
違うもん出てくるでしょ。たどり着かへん。
フェイスブックとかでも発信しております、
うん、すごく発信されてます。
森優子さんとして、
うん、はい、森優子で。
わかりました。じゃあ森優子さんで、はい、フェイスブックぜひアクセスしていただければなと。
はあ、でもすごいですね、うん、でもあれでしょ、森さんはもう全然その例えばすいません、あの、まあ資格っていうのはおかしいですけど、うん、そうやって聖職者としての資格っていうのは持ってらっしゃる、
はい、
うん、
はないです。
もう全くない、
はい、番頭職人
です。あ、番頭職人
どうです、
はい、あ、こうやって、ね、一人でもこうやってなんかそのキリスト教をね、
なんかエネルギーをいただくんですよ。すごくそういう発信をされてるので、
いろんな角度でマルチに ね
刺激的な感じですね。
いや、参ったな。
でも自分、はい、ご自身の時間っていうのは、うん、もうこれが自分の時間っていう感じですか、今やっておられる活動は。
そうですね、どれも一つ一つが私にとってはすごく楽しいことですので、
うんうん、
はい、
でもすいません、下世話の話ですけど、どれが一番あれなんですか？すいません、下世話の話ですけど。
そうですね、
はい、すいません、
はい、一番中心というか
今はですね、はい、一番中心に動いてるのは、あの、高知県にですね、うん、はい、そのインターナショナル VIP クラブ、異業種交流、クリスチャンの異業種交流というかですかね、
はい、はい、
聖書に方向性を持った異業種交流の会を立ち上げるために動いてるんですが、まず一番にそれに力が入っています。
じゃあ今大阪でやっておられる異業種交流会の高知版みたいな。
はい、そうです。
はい、
すごい。え、立ち上げってことはご自身が主となってっていう。
そうですね、あ、はい、あの、大阪の諸先輩方のご指導をいただきながら、はい、高知に立ち上げてまいります。
いや、なんかもうすごいですね、熱さを感じます。
エネルギッシュですよね。なんか穏やかな方なんですけど、うん、エネルギッシュ、
まあ、全身からの喜びと熱さを感じるな。
枝さん、枝さん。いや、ちょっと今枝さんの顔がちょっとすいません、
ね、本当。で、最後に、
はい、
夢をお願いいたします。
そうですね、今はちょっとバラバラな感じがしますけれども、うん、将来的にはこれが一つの形となって、うん、この活動が次につながる若者が出てきてくれることが私の夢です。はい、後継者を。
ありがとうございます。さすが。ね、今週のこの番組は大城工業所さん、デミックさん、株式会社マックスさんが支えてくださっています。お坊さんと神主さん、牧師さんに聞いてもらいたいお悩みや、お寺や神社、教会に関する素朴な疑問など皆様からのお便りをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、森さん、いかがでしたでしょうか？
なんか、
はい、あっという間のあっという間の2時間が過ぎてしまいました。はい、
こっちがふざけてですね。この2人。
いやいやいや、いや、でも本当ありがとうございました。
ありがとうございます。ます
くれぐれもお体気をつけて、うん、
はい、
ねはい、一歩一歩、はい、ライトを浴びながら、
はい、
また何かありましたら仏様神様に頼っていただいて、
はい、お後がよろしいようで、それでは、本当に森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。8時だよ、
神様、
仏様。
番頭さんに憧れてこれから修行するデッチです。